皆さんこんにちは。先週から始まった日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第2回目の今日は、ザビエル来日とその奇跡というタイトルでお話ししていこうと思います。ヤジロウとの出会い。ザビエルがヨーロッパを経った当時、まだ日本に関しては漠然とした情報しかなく、ほとんどの地図にも日本は載っていなかったので、ザビエル自身日本に行って宣教するとは夢にも思っていませんでした。ザビエルはインドのゴアに来て、そこの修道院で信仰的な模範を見せて立て直すと、次にインドやインドネシアを回って現地の人たちに宣教するようになっていきました。それらの地域は当時ポルトガルの植民地になっていたので、それが宣教の足がかりになったのです。金を鳴らして食べ物を配り、人を集めて述べ伝えるという方法は現地主義あるいは適応主義と言われ、当時の人々に受け入れられ、多くの受洗者を生みましたが、ザビエルの心はやがて虚しさに覆われるようになりました。なぜなら食べ物や西洋の珍しいものをくれるからといって聞きに来たり、植民地の支配者階級のおこぼれに預かるために洗礼を受ける人々には本当の信仰が入っていかなかったからです。何かが違うとザビエルは感じ始めていました。そこへ現れたのが日本人の青年ヤジロウでした。彼は薩摩、現在の鹿児島県出身の人で、人を殺めてしまったことで深く悩んでいたところを、ポルトガル商人アルバレスに助けられ、ザビエルという人がいるからぜひ会ってみなさいと紹介されて、ザビエルが寄港していたマラッカにやってきたのです。心霊の救いを求めて多くの質問をするヤジロウに出会って、ザビエルの胸に日本に対する関心が起こりました。そこでヤジロウに、もし私が日本に赴き述べ伝えたとしたら、日本人はキリスト教徒になるだろうかと質問しました。するとヤジロウは少し考えてこう答えたと言います。すぐにはならないでしょう。最初いろいろと質問して、その答えや説明されたことに満足すれば、次にその教えとその人の生活が一致するものかどうかを確かめる。それで納得すればキリスト教徒になるでしょう、と。ヤジロウを通して日本人の知性と旺盛な好奇心を知り、そこに可能性を感じたザビエルは、日本での宣教を神の御旨であると考えるようになり、イエズス会総会長ロヨラに日本に宣教師を送るか自分が行こうと思うという手紙を書いて、そのための祈りと準備を始めました。ザビエル来日。イエズス会から日本行きを認められたザビエルは、ヤジロウと二人の従者、またトルレフ神父とフェルナンデス修道士らを伴って日本へと出版しました。日本に着いたのは1549年8月15日。あのモンマルトルの丘で、イエズス会創立の誓願を立ててからちょうど15年目の、同じ聖母マリアの祝日でした。鹿児島に上陸したザビエルは、ヤジロウの家に行き、家族や親戚、訪れてきた知人たちに述べ伝えて、希望する者に洗礼を施しました。また、領主の島津隆さんにも会うことができるようになり、城下の寺に宿所を与えられました。ザビエル一行が乗ってきた船は、11月にマラッカに戻っていくことになっていたのですが、日本で2ヶ月半ほど過ごしたザビエルは、この船に数通の手紙を託しました。この中で重要なのはイエズス会員に宛てたもので、これはザビエルが生涯にしたためた手紙の中で最も長いものです。日本で受けた感動と感銘が、とても大きかったことを物語っているということができるでしょう。ここでそれを全文引用することはできませんが、抜き出して内容を要約するとこんな感じです。神は私たちがあれほどまで憧れていた日本に導いてくださり、1549年の聖母の祝日に日本に到着しました。日本人は今までに接触した国民の中で最高である。例えば、なんとかなんとかなんとかと、日本人の性質、慣習、宗教などについて述べて、日本での宣教の見込みが甚だ大きいということを書いています。 これらのザビエルの手紙を現代に生きる私が読むと、なるほど、よく日本人を理解しているなという驚きとともに、あまりに褒めてくれているので若干気恥ずかしくなるような気さえします。短い期間にこれほど正確に民族性を把握できたということだけ見ても、やはりザビエルは洞察力に優れた一流の人物だったのだなと感心してしまいます。当初の伝道と都での困難。さて、しかし次第に仏教の僧侶たちからの反発が強まり、僧侶たちが島津隆司さんにキリスト教の禁止を求めて働きかけたので、とうとう薩摩ではキリスト教の布教が禁止されてしまいました。そこでザビエルたちは、その頃ちょうどポルトガル船が到着した平戸、現在の長崎県平戸市に向かいました。そしてかねてから計画していたことを実行に移すのです。それは都に上り、国王である天皇に布教の許可をもらい、日本全国にキリスト教を広めようというものでした。平戸の領主松良隆信はポルトガルとの交易を希望していたので、ザビエル一行を好意的に迎え、自分の家臣である木村という武士の家に宿泊させました。また布教を許可したので、滞在した2ヶ月ほどの間に木村家の人々と100人ほどが洗礼を受けました。そしてザビエルらは都へ行くために、まずは博多、続いて山口、そこから瀬戸内海を渡って堺へと困難な旅を続けていくのです。希望に燃えて到着した都、現在の京都ですが、ここでザビエル一行は厳しい現実に直面し、失望を味わいます。1467年から始まった応仁の乱と下克上の風潮によって、各地は戦乱状態にあり、都もまた荒れ果てていました。天皇はもはや権威も権力もなく、それでいて謁見するには複雑な手続きがあって、賄賂と豪華な贈り物が必要でした。裸足に粗末な修道服をまとったザビエル一行を都の人々は嘲笑い、子供たちまで石を投げつけるほどでした。冬の肉体的にも精神的にも凍えるような都を一行はわずか11日で後にします。そして外来文化にオープンな姿勢を見せた大内家が治める山口へと赴き、傾いた体制を整えることとしたのです。山口での活動。山口に到着したザビエルは、日本人が外見によって人を判断するということを教訓にして、きらびやかな司祭服に着替え、平戸から贈り物を取り寄せて、それを寄進して領主である大内義隆に会い、城下での布教の許可を受けました。そして毎日路傍に立って伝道をしました。人々が集まる井戸端で1日2回説教し、その後長い質疑応答の時間が続いたといいます。キリスト教を全く知らない人々に述べ伝える、しかもヨーロッパや世界がどうなっているかも知らない未開の地域でというのは、本当に難しかったろうと想像できるのですが、ザビエルはこう書いています。私の人生の中でこの救霊、霊を救うと書いて救霊と言いますが、この救霊のために話を聞こうとする日本人に述べ伝えた毎日ほど充実した日々はなかったと本当に言うことができますと。インドなどで実際的な利益のために洗礼を受けた者たちとの違いをザビエルはしっかりと感じていたのです。ザビエルにとっても軍事的な後ろ盾のない植民地以外のところでの宣教は初めてでした。真に救いを求める人たちに述べ伝える、そしてそこから一人一人自らが判断し決心するようになって信じるようになる、そういった改心の過程を目の当たりにする喜びはとても甲斐があるもので、だからこそザビエルをしてこんな充実した日々はなかったと本当に言うことができますと言わしめたのではないでしょうか。もしかしたらザビエル自身も救われたのかもしれません。日本に来て述べ伝えることを通して本当のやりがいを感じることで、神と深く出会い福音の器として用いられる喜びを強く確かに感じていたのかもしれません。ここでブレイク、こぼれ話です。ザビエル家の子孫が 日本にいることを知っていますか？ザビエルは神父で結婚したかったので、直接的な子孫はいないのですが、ザビエルの兄、ミゲルの15代目の子孫、ルイス・フォンテス神父が日本の九州にいらっしゃいます。この方は日本に帰化したので、泉ルイジ。フォンテというのが泉という意味で、ルイスの発音に似ているので、ルイジとしたそうですけれども、泉ルイジという日本名も持っていらっしゃって、神父として働く傍ら、スペイン語を教えたり、イコンの研究をなさっています。フォンテス神父は、スペインにいた頃ザビエルの書簡を読んで感動を受け、日本に行って神父になろうと決心して来日したのですが、なんとその時は、自分がザビエル家の子孫だということを知らなかったそうです。それで日本で、上智大学などで、教師として勤めて退官した後に、自らの家系を調べて、ザビエル家の末裔だということが分かったのだとか。私は去年、この方に直接お会いする機会がありました。とある大学の学祭で、フォンテス神父が遺恨展をするという情報を聞きつけて、夫と二人で行ってみたのです。きっと大勢の人の中で遠巻きに見るだけだろうなと思っていたのですが、行ってみたら、教室を改造した展示室に、学生の手書きで、ザビエル家の末裔、ルイス・フォンテス神父の遺恨展と書いてあるだけで、あまりにも静かで、やってないのかと思うほどでしたが、教室に入っていくと、誰もいない教室に、フォンテス神父が一人でいらっしゃったんです。その学祭は、スポーツ大会も兼ねていて、学生も教職員も、みんな運動場に行ってしまっていて、展示室に誰も来ていなかったんですね。それで、幸運なことにマンツーマンでイコンの解説をしてもらい、そこに描かれた殉教者の話で対話することもできて、最後に名刺までもらってきました。1時間ぐらいだったでしょうか。もうお年は85歳くらいのはずですが、とても若々しくはつらつとしてらして、クリクリとよく動く青い瞳が、いたずらっ子の少年のようだなと感じました。何より私たちたった二人に対して時間や労力を惜しむことなくたくさん話してくれるその心情というか人格に驚きました。またザビエルという人の何かに触れたようで、この出会いは天がくださったプレゼントではないかと思っています。ザビエルは都に大学を建てるという夢を持ちながら果たせずに終わってしまいましたが、日本の現在の都である東京に、上智大学というイエズス会の運営する大学が建てられ、2013年に創立100周年を迎えました。その大学でザビエル家の子孫が教鞭をとっていた。それも自分でも知らないうちに感動を受けて、そのようにしていたというのは本当に不思議で、すごい導きだなと思います。祈りが時を超えて実を結ぶ。そんな無神論者には、笑われてしまいそうなことを私は本気であると信じます。ザビエルの死。来日から2年余りが経過した1551年11月、ザビエルは一旦インドに戻り、そこから中国へと赴くことにしました。中国で皇帝に会って布教の許可をもらい、そこに宣教師を送って、自分は再び日本に戻って本格的に宣教しようと考えたのです。なぜなら日本で述べ伝えていると必ず中国の話になって、キリスト教がそんなに素晴らしいものならばどうして中国人は受け入れていないのか、日本では漢字でも仏教でも優れた先進文化はいつも中国から伝来したのにと言われるからです。キリスト教が中国でも受け入れられれば、中国から伝来した仏教諸派はキリスト教に耳を傾けざるを得なくなるとザビエルは予想したのです。しかしこの試みはザビエルの死をもって中止されました。鎖国している中国への密入国を果たそうと沿岸の小島に待機していたのですが、手引きをしてくれるはずの中国人がお金だけ持って逃げてしまい、ザビエルは待っているうちに熱病にかかって命を失ったのです。これを歴史的にどう捉えるかということではいろんな意見があります。中国人を手放して信用したザビエルが愚かだった、命にだという人もいます。歴史的にどう評価していいかは私にはわかりません。わかるのはザビエルが死を迎える最後の日々に綴った手紙の中に日本に対する愛が溢れていることだけです。 イエズス会総会長に対しては、日本への宣教師の派遣と支援を続けてほしいとお願いする内容、各地の修道院に向けての手紙には、日本に宣教に来たいならば自分を磨いてから来なさい、日本はとてもやりがいのある宣教地だという内容、先ほど引用した日本人に述べ伝えた毎日ほど充実した日々はなかったという言葉も、この最後の日々に書かれた手紙の中にあるフレーズなのです。そして日本人としては気恥ずかしいほどの褒める言葉も並んでいます。多分自分が知っている褒め言葉を全部書いてしまったのではないでしょうか。そしておそらく手紙に込めるよりももっと多くの祈りでもって、自らの人生を捧げた神に対して日本のことをお願いしていってくれたことでしょう。これらのことを思うとき、日本史の教科書に載っている1549年フランシスコ・ザビエルが日本に来てキリスト教を伝えたという文言は、少し修正してみてはと思います。ザビエルが来てキリストの愛を伝えたのだと。そしてその愛を日本人自身も感じ取ることができました。だからこそその後禁教令が出された時に、命に代えてでもその信仰を守ろうとしたのです。一人の殉教者がひどい拷問を受けて亡くなる時に言いました。この苦しみは神の愛のため、目にも見えずお腹を満たしてくれるものでもない信仰、神への愛をたっとく思うことができたという点で、私たちは自分たちの先祖を誇りに思うことができると思います。日本のキリスト教師を学んで思うこと、悟らせてもらうことは多くありますが、今日はこの辺で、次回は戦国の覇者信長とキリスト教についてお話ししていきたいと思います。それではまた。